石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
松代さん、
はい、
先週はお疲れ様でございました。
お疲れ様でした、
はい。でモバイルフォーラム2017というイベントが、はい、16日になりまして、うん、ね、そちらで、松代さんが司会の、私が、はい、基調講演とパネルディスカッションの司会をするという感じでして、ね
うん
ね、なんとか3時間ぐらいの長丁場でしたけど無事に終わってよかったな。
いや満員御礼でした ね。
結構400弱ぐらい入ってたということなので、うん、結構人も多かったですし、はい、イベント自体はね、MVNO を盛り上げましょうみたいな感じのイベントですけども、うん、登壇者が楽天モバイル、うん、LINE モバイル、うん、あと IIJ、
はい、
と Y モバイル
あとマイネオさん、
マイネオの K オプティコム、そうですね、その5社の方に登壇していただくという感じになっておりまして、よくぞ Y モバイル来てくれたなっていうね。
本当に寺尾さんがね、
寺尾さんがね、
寺
尾さんが総ツッコミに合うっていう回で進むという感じでしたけども、
はい、
ただね、非常に LINE モバイルもノンさんの CM やったりですとか、いろんなね店舗展開しますよという直だったりもしましたし、
うん、
というところで言うと、非常に話としては、今勢いのある、MVNO が揃ったという感じで、非常にね、楽しかったな、個人的にもいろいろ聞いて楽しかったなという感じでしたね、
うん、そうですね。舞台袖で聞いてても非常に石川さんの熱の入った自分の書籍の宣伝あれはもう私は笑いましたけど
そうですね、タイミングもいいことですしね、ちょっと書籍の宣伝させていただこうかなと思いまして、出版社にもチラシを作っていただき、
うん、
でしかもそのチラシも一回ツイッターとフェイスブック投げて、どのデザインがいいですかってみんなに聞いて
そこまでしてた、
そう意見を求めて、で配るっていうことをやったりもしまして、
一番目立ってましたよね、配布資料の中で。
そうですね、
カラーだし、
そう気合い入れてちょっと作りましたからね、いろんな人の意見が反映されてましたね。そうだから3パターンぐらいチラシ作って、でそのソーシャル投げたんですけど、はい、特にこうみんな自分の友達結構編集者とか、編集長クラスが多いので、とにかくもうデザインのダメ出しはみんなしたいわけですよ。それ見て、
そういうことですね、
これがいいとか、3パターンあるうちでこれが1番だけど、文言は2のこれを取ってきた方がいいんじゃないかとか、もうね、だからそれは本当編集長クラスだけではなく、某ね、ベンチャーメーカーを作って、
はい、
女性で注目を浴びてる方ですとかあと某キャリアでデザイン監修してるデザイン事務所の社長ですとか、そうそうたるメンツが意見出して作ったチラシなので、
あ、そうなんですね。
ちょっとね、おいおいまた配っていきたいかなと思ってるんでね、気になった方はぜひね、まず書籍を買っていただくという感じで
まずそこから、
はい、よろしくお願いしたいなと思ってございます。
はい、さあ石川さん、今週の特集ですが、
3月14日に発足しました中古スマートフォン業界団体リユースモバイルジャパンさんにお越しいただいております。総務省タスクフォースの中で中古スマホが注目されてきていますが、今回この中古端末を扱う企業が集まり団体を作ったということで、自分も取材に行ってきましたので、その様子とともにお話を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
中古端末の普及を促進するリユースモバイルジャパン発足。総務省のタスクフォースをきっかけに、より多くの注目を集めている中古端末市場ですが、 行政との意見交換を行う業界団体の不在、アカロム問題、個人情報のデータ消去の課題など業界としての問題が顕在化しています。そのような状況を鑑みて、リユースモバイル通信端末を取り扱う事業者8社が発起人企業となり、リユースモバイルジャパンが設立されました。本日はリユースモバイルジャパン代表理事企業淡津浜和さんをお呼びして、団体発足の目的や活動内容などを詳しく伺っていきたいと思います。淡津さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、3月14日に設立発表会が行われまして、ね、リユースモバイルジャパンについて、ね、いろいろと詳しいことを聞きたいなということもあり、お呼びしたという感じでございます。淡津さんはもともと携帯市場という会社の社長さんでもいらっしゃって、まあ、今回発起人企業として代表を務めているという、そういう感じなんですよね。
はい、
携帯市場的にはどういった会社なんでしょうかね。
はい、2009年に創業した会社になりまして、はい、創業以来ですね、中古の携帯電話事業一本でやらせてもらってまして、はい、コンシューマーの方から買い取り販売は当然のこととして、B2B のお客様に対してシステムとかコンサルティング、携帯事業の、全てをサポートできる会社になっております。
だいぶその取り扱いの台数っていうのも年々増えてるもんなんですか、中古端末っていうのは。
そうですね、メム総研さんのデータによりますと、2008年度はですね、だいたい日本国内で50万台だったんですけれども、昨年度、2016年には360、70万台ぐらいと急成長をしている業界になります。
で、まあ、全体的に中古市場盛り上がっているという中で、今回そのまあ8社が集まってリユースモバイルジャパンというのをまあ設立されたと思うんですけども、その背景というのは実際何があったんでしょうかね。
はい、総務省によるですね、携帯電話のまあ料金関係のですね、タスクフォースとか、はい、あとまあ公正取引委員会による、携帯電話市場における、競争政策上の課題についてなど、一般消費者の方のですね、家計の負担低減に向けた、動き、また、MVNO のですね、促進などですね、いろんな動きがある中で、私どものですね、共通課題として行政、消費者、もしくは、関連業界への情報発信が足りないんじゃないかと、もっとしていかないといけないんではないかと、というのと、モバイルリユース率の、まあ、向上に向けた業界としての取り組み、この2つの、共通課題を解決していかないといけないということで、8社が集まって団体設立することになりました。
総務省ね、比較的この 2,3 年非常に、まあ、MVNO に向けて、まあ、一生懸命頑張れっていう、まあ、声援を送るような感じである中で、まあ、中古市場も盛り上げていきましょうというふうに言っていたと思うんですけども、まあ、あの段階ではあんまり総務省としてはあんまりこう中古市場ので実際に商売している人たちと接点がなかったって、そういう感じなんですか、
ね、そうですね。実際去年行われたタスクフォースの中でも、はい、私どもの会社一社も呼ばれてないですので、あの段階では総務省さんと私どもの接点はなかったということになります。
ですよね。なので、まあね、多分裏でいろんな動きあるかもしれないんですけど、表向き の会議の中では別に中古業者が呼ばれることもなかったし、よくわかんないけど、だけど中古端末盛り上げていきましょうみたいな感じだったということですよね。
そうですね。
実際その、まあ、8社集まった中でお互いライバルでもあると思うんですけども、その辺何かこう危機感みたいなのあったりしたんですか、その集まろうってい う話し合いが進む中っていうのはどうだったんですかね。
そうですね、まあ、一般的には市場が伸びてるというふうに言われてるんですけど、はい、まあ、私どもの認識ではもっと爆発的に伸びてはいいんじゃないかと、私どもの認識と、まあ、現状の数字とのギャップがある中で、爆発的に伸ばしたい、ただ伸びないと、そこをどう改善していくかということで考えたときに、まあ、あの一社でやるよりもいろいろ会社が集まった段階で消費者の方に、リユースモバイルの使い方、もしくは、リユースモバイル自体のですね、どう使うかという活動等をしていかないといけないのではないかということを考えています。
これもともとこの発射っていうのはなんとなく仲良かったんですか。
そんな気
がやっぱりみんなちょっと集まろうっても、うん、なんかねちょっと警戒する人もいるでしょうし、会社としてまだ担当者を理解しても会社としてちょっとそこに入るのはどうなんだっていうのもあると思うんですけど、すんなり発射集まったもんなんですか。
そうですね、まあ私の口からなかなか言いにくいんですけれども、かなりのライバル関係があるところもございますので、いろいろ動きはありました。
じゃあそこはまあ和津さんのキャラクターでこうグッとこういい感じにまとまったみたいな感じです
ね。まあそうだといいですね。
そうですか。でね、まあこの間の説明会でも発表ありましたけども、まあいろいろと、まあね、その中古端末市場としては、まあ、課題といいますか、大きくなるためにはいろいろと乗り越えなければいけない、まあね、問題もあるという感じですけども、まず一つ、まあ、あの中で取り上げられてたのがキャリアの下取り価格が高いという点があるのかなと思います。で実際その、ね、iPhone なんか発売されましたという時には2年前の端末が明らかに高めに買い取られていると。あそこでは1万6000円つってましたっけ、 iPhone5S それぐらいの価格で言ってましたね。1万円台後半ぐらいの値段で言われてて、はい、でただ実際、まあ、街中の中古買い取り業者からすると、まあ、5000円ぐらいとかっていうところの差があるんじゃないかと、
はい
ね、まああくまで推測ですけども、キャリアがそれだけ高い値段で買い取るっていうのは何かしらのこうね大きな力が働いてるんじゃないかみたいな、ね、っていうのもあってその価格になってるかもみたいなことになってますけども、実際その辺というのはやはりリユースモバイルジャパンとしては何とかしたいところなんですかね。どうですか。
そうですね、多分問題が2つありまして、はい、まあ、キャリアさんがちょっと高いんじゃないかという論点と、うん、あと私どもの買い取りがもっと上げられないのかというところがございまして、うんうん、まあ、私どもとしてももっと一般消費者の方に、認知をしてもらって少しでも高く買い取れる、ようにしていかないといけないなと思っています。
実際それね、あのリユースモバイルジャパンでは平均買い取り価格を出すと、はい、4月からその全8社で出すことによって、まあ、8社が平均出しても明らかにまあキャリア高いですよというところのアピールをしていきたいっていう話をされてましたけども、一方であれ見ちゃうとね、あの中古として買い取ってもらうよりも人取りの方がいいんじゃないかっていう再確認もなるような気がするんですけど、その辺っていうのは相当あの発表するっていうのは英断だったんですかね。どうですか。
そうですね、
まあ、団体よしよしあるような気がするんですけど、は
い、そうですね、あの石川さんおっしゃる通り、うん、メリットデメリットございまして、うん、団体内でも吸った問題は実際ありました、うん、はい、でただまあ消費者の観点から言いますと、まあ、今の現状ですと確かに下取りの方が高いと、うん、で私どもとしてはやっぱり買い取り価格を上げれるように各自努力をしていかないといけないなというところもありまして出しました、
うん、じゃ あ, まあ今後は上がっていくといいかなっていう方向性にあったりするん
ですね。そうですね、はい、
ね、そこはできてもね、やっぱりユーザーとしても上がってほしいなって気がしますよね。現状そのまあね、おそらくそのリユースモバイルというか中古端末市場って使ってる人は本当に結構使ってるとは思いますけども、一方でまあそもそも興味ないとか、まあ、そんな知らないとかっていう人多いと思うんですけど、現状そのまだ認知が進んでない理由ってどの辺にあると思われますか。
はい、まずですね、その SIM カードが、どう使ったらいいか、うん、それをですね使い方がよくわからないという方がいらっしゃいますので、うん、携帯電話を単純に買いましたと、うん、で SIM カードを挿せば使える、その時に、データはどうするの、うん、アプリゲームとかされている場合は、データ引き継げるんですかとか、いろいろ課題がわからないものがある中で、SIM カードが実際どういうものですと、でその SIM カードを入れ替えるだけで使えますよと、うん、でこういう不安感はあるんですけどこういうふうにやれば解決できますよと、うん、そこを私どもの協会団体もしくは各企業が一つずつ説明していかないといけないかなと思っています。
そうですね、
はい、あとはいろいろなデータを取りますと、あの女性の方が、うん、使われるケース、もしくは女性の方の認知度が男性に比べて著しく低いというのがございまして、まあ、あの携帯電話ですと常に持ち歩くものになりますので、うん、まあ、前使ってらっしゃった方が、どんな感じで使われてたのかとか、うん、まあ、実際に端末が綺麗なのかというところに、違和感を感じられる女性の方がいますので、うん、しっかりクリーニングしてますよと、うん、しっかり、整備してますよっていうのを、まあ、女性の方にもアピールしていかないといけないかなと思っています、
うん、そうですよね、はい、その辺やっぱりね、その中古車と違って携帯スマートフォンの場合は、まあ、ずっと持ち歩き、うん、24時間も一緒にいてっていうところだったりするので、 ね、そこはちょっとねむむっと思う人がいたりするのかなって気がしますけど、うん、松代さんどうですか、その辺気にせず使えるもんですか。
いや、今石川さんの話で中古車って比較的一般的に認知されてるけれども、なんで携帯端末がってなった時に、私も今そういえばって疑問に思ったんですよ。で、先日ちょっと違うんですけど、あの家電の中古販売のところに行ったら、来てるお客さん男性ばっかりだったんですね、うん、女性が私ぐらいしかいなくて、あ、そういうもんなのかなっていう風にやっぱその携帯端末に対しても感じるんですよ。ただ私としては個人情報のデータ消去の問題さえクリアになればありかなとは思いますね、うん、そこまでなんかマイナスなものとまでは思わないかなっていう感じですね、
うん、そうですね、うん、でその辺まあ個人情報のデータ消去みたいなものはちゃんとしっかりやられてる感じなんですよね。
そうですね、あの私どもの団体の中でも、まあ、各社、使っているシステム等と違うんですけれども、基本的にはしっかり、システムを使ってデータの消去というよりもデータの上書きですね。で今ある、データを、データオールリセットで消した段階で、その上に、ランダムな数字を上書きすると。でここからデータを、復活させようとしても上書きされているデータしか復活できないんですよと、いう形で、基本的なデータ消去という形で進んでます。
そういうのってやっぱり企業によってだいぶ違うもんなんですかね、その対応の仕方というのは。
そうですね、しっかり、システムを使って消されているところと、うん、消してないところと、うん、最後、オールリセットもせずにそのまま市場に流出されている場合も実際は見受けられます。
ね、その辺やっぱりちょっとね気にしたいとこだったりしますよね、うん、どれぐらいちゃんとやられてるのかっていう、
ね、そうですね。ですのでお二人がおっしゃる通りデータに関しては、まあ、皆さんも非常にシビアといいますか気になる部分だと思いますので、うんうん、私どもとしてもしっかりとしたガイドラインを設定できたらなと考えています。
今後あとその、まあ、リユースモバイルジャパンとしては結構その総務省とかあの辺にもどんどんこう接触していく感じになりそうなんですか。
そうですね、総務省さんはじめ、環境省さんとか公正取引委員会さんとか、うん、あとはまあ機会があればキャリアさんとか MVNO さんと、うん、まあ、ディスカッションをして一般消費者の方にとって、リユースモバイルが実際にどうしていけば、浸透するのかっていうと、うん、側面と、うん、一般消費者の方にどう使ってもらえれば一番一般消費者の方がメリットを感じてもらえるのかと、これ2点でディスカッションしていければなと思っています。
ね、やはり、まあ、キャリアも総務省も、ね、誰と喋っていいのか分かんないってのは今までだったと思うので、まあ、こういった団体ができたことによって、ね、話がまとまるといい感じですよね。
はい、
それで、まあ、ちょっと話戻っちゃうんですけど、キャリアの人に話を聞くと要はその総務省のタスクフォースでも指摘されていたその要は下取りが高くて、でその下取ったやつが日本国内に流通してないと、でそれは問題なんじゃないかっていうふうにキャリアの人に言うと、いやいや国内にこう回すよりも海外に転売した方が高く売れるからあの値付けだし国内に流通しないんだって言い訳をするんですけども、実際それって正しいもんですかね。
そうですね、海外の価格が、まあ、どこの地域、どこの市場を見てるかっていうところなんですけども、はい、まあ私どもが調査した例えば香港とかですね、はい、深圳の価格によりますと海外の方がそこまで高いとは言えないのかなというふうに感じています。
まあそうですよね、そんなにじゃあ、ね、海外の人が高い金で払わなかったらそうでもない気もしますから、まあ、若干ねキャリアの言い訳なのかなっていうのはねちょっとうがった見方をしたくなるんですけど、あともう一つちょっと気になってるのが、ね、今総務省一生懸命頑張ってますけども、まあ、そんな中去年ぐらいからキャッシュバックがなくなり販売衝撃もなくなる中で、まあ、新品の流通がちょっと落ちてるんじゃないかというふうに言われてて、でこれってなんかすごい商務省は中古市場を盛り上げる要素として、まあ、新品が売れなくなるのは結構ありなんじゃないかっていうようなテイストで言ってるんですけど、ただ裏を返すと新品が流通しないってことはイコール下取りとか中古に出す人はいなくなるので、結果中古市場の端末の流通数も落ちるんじゃないかっていうふうに言う人もいるんですけど、これって正しい指摘ですかね。
そうですね、そう思います。新品のものが流通しないとですね、僕たちの業界に入ってこないというのがありますので、 まずはやっぱり新品の台数を流通させないといけないというふうに感じてます、うん、
だからあんまりキャッシュバック規制とか奨励金規制とかされちゃうと、ね、それでなんか中古市場盛り上がるっていうけど実はそうではなくて中古市場も一緒にちょっと縮小していくので本来であればよろしくないというかキャリアにバンバンこうねキャッシュバックでこう、ね、端末に買い替えてもらった方が中古市場も盛り上がるってことですよね。
そうですね。
うん、なかなかこの辺悩ましいところですよね。
はい、悩ましいです。
あとあれですよね、意外とフューチャーホンもまだまだ根強い人気あったりするんですよね。
そうですね。
やはり全体の流通量の中でもフューチャーホンを占める割合って高かったりするんですか？
そうですね、まあ、RMJ 自体で、はい、スマートフォンとガラケーの比率っていうのは、はい、出してはいないんですけども、うん、まあ、弊社の例で言いますと、販売台数の、まあ、4割約4割は未だにフューチャーホンになってます。
そうですか、
はい、
想像以上でした。
そうですね、うん、
やはりまあ新品が出ない、まあね、すでにまあガラホンに変わってたりもしますけども、とにかくまあずっと携帯使いたいから中古で買ってるという人が多いってこと
ですか？そうですね、あの以前おばあちゃんから、はい、あの電話かかってきまして、泣きながら電話かかってきたんですね、はい、であのドコモショップに行っても、EU ショップにソフトバンクショップに行ってもあのフューチャーホンが売ってないと。でお宅のところであれば私が使ってた、携帯電話が売ってたので、あぜひ買わしてくれというふうに泣きながら電話してきたのが非常に印象的です。ですのでそういう方はもうどこでも買うことはできないというところで、まあ、中古の、私どもの、会員の店舗に、買いに来ているんじゃないかというふうに感じています。
なるほど、まだまだじゃあフューチャーホンニーズは根強いというか結構みんな困ってる人が多いってことなんですね。
そうですね。
けどもね、まあ、一応新製品は出てても、ね、まあ、ガラホというかアンドロイドベースになっていたりもするので、そうじゃなくてもっと昔のが欲しいっていう感じなんですかね。
そうです、まあ、ガラホでもいいんですけど、はい、あの操作方法が若干変わりますので、はい、また操作方法を覚えるのが嫌だという声が非常に多くあります。
それってどうですか、そのけどフューチャーホンだとそんなに高くもなかったりするでしょうし、後々こう物としてはなくなっていく方向だと思うんですけど、中古端末業者からすると結構弾を確保しなきゃいけないとか、その辺のこう大変さってあったりするんですか？
そうですね、フューチャーホンの弾はですね、実際今スマートフォンよりも、埋蔵の台数自体多いので、まあ、買い取りはしやすいかもしれないです。はい、ただ台数は集まるんですけど、その中で、整備をして売れる比率っていうのがスマートフォンに比べると低くなってしまいますので、はい、そういった意味では、数をスマートフォンよりも集めないといけないということがあります。
その数というのはみんなユーザーがまあ、ちょっと押し入れから出して売るとかだったりするとか、結構法人的にこうドカッとこうまとめて買い取りとかってそんな感じでするんですか？
はい、両方あります、はい、ユーザーの方ですと1人の方で 3,4 台持っていらっしゃる方もいらっしゃいますし、法人の方であれば法人端末ですね、ソフトバンクさんであれば 002P とか 202SH でドコモさんであれば F シリーズですね、はい、セキュリティ指紋センサーがついてますのでF シリーズが強いですし、あとまあ au さんであれば京セラさんのグラティーナ、はいはいはいはい、グラティーナ2が多いですね。
そういうことですか。前あのね、某社に話、某社のね、あの中古端末を使ってる会社に聞いたら、結構そのお父さんのお小遣い稼ぎにみんな端末売ってるって話を聞いて、なるほどなと思ったんですけど要は奥さんってその中古市場があることすら知らないわけですよ、うん、けどお父さんはそういった端末の売れるってことを知ってるので、うん、結構お小遣いに家族の端末売ったりするとかって話を聞くんですけどやっぱ実際そういうもんなんですかね。
そうですね、私どものデータで見ましても、はい、40代の男性の方は、うん、あのスマートフォンを売る比率があの他の年代、女性の方よりも多くなってますので、うん、そういったことはあると思います。
なるほどね。松代さん実際その話を聞いて中古市場に対する印象とか変わったりしましたか？
なんか今回淡津さんの話聞くまで
その中古端末市場があることは分かってたものの、覗こうとは思わなかったんですよ、自分から。そういう意味ではいいきっかけというか、まあ、この番組聞いてくださってる方でもやっぱり新しいスマホが出たら飛びつく人は多いとは思うけれど、過去のものにまだこうなんていうのかな、こだわりを持ってる方もいると思うので、まあ、そういう点ではね、もっと見直されるべきかなって私は思いましたね。
そうですね、まあ、自分もね新製品バンバン買いますけど、もうすぐあの中古業者に売ってこうね、なんとか資金を確保してるって感じなのでその点で言うと、だから新しい端末、
そう
もう高値で買い取ってほしいっていうところがね、切に願ってるところなので、
コスパ稼ぎしてるの石川さんじゃない
ですか。いや、ね、そういうことも申しつつ、ちゃんとね次の新しい端末買うために力になってもらってるって感じですよ ね、はい。最後にリスナーに向けて何か一言あればお願いしたいなと思うんですけども、
はい、現状ですね、はい、キャリアさんの代理店で、携帯電話を買う、
はい、
でもしくは MVNO さんで、まあ、格安スマホを買うと、はい、大体まあ2択あると思うんですけれども、うん、その3つ目にですね、中古のスマートフォン、中古のフューチャーフォンを買っていただくというのをぜひ選択肢として、覚えていただいて、選択肢を選んでいただければなと思います。
はい、ね、やはりね中古市場非常にいい端末もねあったりしますし、この端末ずっと使いたいけども売ってないって時にはね結構頼りになる存在だと思いますので、ぜひともねリスナーの方も注目しておいていただけたらなと思います。和田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはリユースモバイルジャパンの粟津浜和さんでした。以上、特集中古端末の普及を促進するリユースモバイルジャパン発足でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、まあ、今週1週間、まあ、ニュース振り返りますと、ね、あのバイオフォンが、はい、なんと Windows 10モバイルだけではなく、うん、Android OS を持ってきたというところもね結構注目なのかなと。まさかのねニュアンスネオに引き続き、
ね、
Android 派になるというところで言うとまあちょっと注目だったりしますし、
うん、
さらにはね Apple も新製品発表しましたし、ね、なんだかんだ3月と言いつつもねいろいろニュースがあるのかなという感じでございましたね。はい、
番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、
はい、
来週ですが、
はい、ニュースでも触れましたけども、バイオフォンについて詳しく聞きたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。ガミッ。